ペトロの第一の手紙の4章の7節から11節を読みました。今日は特に4章の7節の御言葉、その御言葉を中心にここから恵みに預かりたいと願っております。万物の終わりが迫っています。ドキッとするような言葉であります。万物の終わりが迫っています。実は私もこの説教題を書いて外に張り出すのでありますけれども、万物の終わりと書くのは少しはばかられました。あまりにも刺激の強い言葉で、またそれを聞いた人々が正しくそれを受け止めることが、聖書によく聞いた人であってもですね、なかなか受け止めかねる言葉ではないかなと思いました。実際万物の終わりとあるのでありますけれども、聖書においてはですね、万物の終わりを恐れよというそのような思想はありません。これは万物の終わりはあるんですね。私たちはこの万物の終わりと聞くとですね、本当に恐れを覚えるわけでありますけれども、この聖書に親しんで見ていくときに、万物の終わりを私たちが恐れてですね、そしてその恐れに駆られて何かをし始めたり、何かを考え始めたり、そういうふうに人を仕向けるようなものは聖書にはありません。そういうふうにこの万物の終わりということを用いるのは、聖書を用いながらですね、一方で聖書を用いながら自分たちの教えを教えていく、そのような宗教や思想であります。例えばハルマゲドンとかですね、本当に世を騒がせた宗教などがそういうことを持ち出して、聖書にある言葉ですけれども、その万物の終わりということを持ち出して、この世の生活は何一つ意味がないかのように、自分たちの宗教の中で生きることだけが全てであるかのように、こういうふうに人々を仕向ける仕方で終わりを用いる。これはソフトにそれがなされるか、強い仕方でハードになされるかは別として、この万物の終わりということが語られるときにはそういう趣がありますね。人々を社会生活からもう引き離してですね、この宗教の中で生きることだけが全てであるかのように、万物は終わるんだから、この世のありさまは過ぎ去るんだから意味がないかのようにですね。しかし聖書にはそのような思想はありません。今日のところを学んでみれば、そのことはよく了解しうると思います。万物の終わりとありますけれども、これはいろいろな事柄がゴールに達するということでもあります。ゴールに達する、どういう筋道をたどってゴールに達するか分かりませんが、それは私たちにはその全てが分かるようにはされていませんけれども、ゴールに達するということです。一言で言えば、この万物の終わりにおいては裁きと救いです。裁き、ある意味では人間の罪がその刈り取るべき結果を刈り取る、そのような時でもあります。でも一方では、そのような人間を憐れむ神様の救いが成し遂げられる時でもあります。万物の終わり、イエス様のこの終わりのことを語られた説教が福音書の中には出てきますが、マタイによる福音書の24章こうあります。24章のですね、1節から 見てみますと、こういうやり取りが出てまいります。イエス様と弟子たちのやり取りから、この終わりの事柄についてイエス様が語って行かれました。24章の一節、イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。まあこれは不安の中で多くの自分がメシアだと言って人々を惑わす者たちが現れるというですね、不安の中で。しかしイエス様の言葉は違います。その不安の中に乗ずるようなものではありません。6節、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が消える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりなく。まあ恐ろしいことの数々がここで、まあ、それは起こるに決まっているとか起こるとか語られましたけれども、イエス様はそのことでですね、弟子たちにこのことを恐れよということは一言も言わない、ね、また恐れるのではなくて、その反対で慌てるなと言いました。慌てるな、慌てるな、むしろ恐れるなと言うんですね。恐れるな。そのことが起きても何か意外なことが起きたかのように慌てたり恐れたりしてはいけない。恐れるな、慌てるな、また目を覚ましていなさい。こう教えるんですね。まあ、言葉を変えて言うとですね、このキリストを信ずる信仰というのは、このような万物の終わりを語りますけども、その万物の終わり、そのこともまた神様と、そしてキリスト、このお方を信ずる信仰の中に飲み込まれていくということでもあります。それは恐ろしいことですね。それ自体としては、一人で立ち向く、それに直面するとすれば。でも神様を信ずる信仰の中にそれが本当に飲み込まれていく。私にはそれに対処する力も、それをどのように受け止めていいかの判断もありませんけれども、神様を信ずる信仰の中にそれが飲み込まれていく、福音の中に飲み込まれていくと言ってもいいです。聖書のメッセージは、そのような万物の終わりを恐れるのではなくて、神様を恐れなさいなんですね。またそのような万物のいろいろな変化の中で、あちらに頼るかこちらに頼るかと、どこに望みがあるかのように、いろいろと目をあちらこちらに向けるのではなくて、神に望みがあるということなんですね。だから神様に望みを置くように、神様により頼むように、また神様を恐れるように、とにかく歩んでいきなさいな。 だからそういう意味でいろいろなことは起きるかもしれないが、それが神様を信ずる、神様と共に歩む歩みの中に飲み込まれていくということです。家族の歴史もそうですね。一人で生きていく一人の歩みがありますが、家族を営めば家族がいますから、いろいろなことが確かに家族を試すけれども、家族の歴史の中で飲み込まれていきます。一人で受け止めるのではない、こういう歩みになりますね。結婚の時に、私は結婚するお二人にですね、これから明るい未来が待っているというのではなくて、これからある意味で大変になりますよということを言います。今までは自分に起きたことが自分にとっての重荷でしたけれども、これからは連れ合いの相手の人に起きたことも自分の重荷となり、あるいは相手の人の関係する人たち、親御さんたちもですね、今までは自分の親御、お父さんお母さんだけが自分にとって本当に責任、あるいは責任を負うべき人だったかもしれないけれども、今度は結婚すれば相手のお父さんお母さんも自分のお父さんお母さんとなり、そこに起きることはまた自分に起きたこととして受け止めていくようになるんですよと、こう申し上げます。そういう意味では、その夫婦の関係の中にいろいろなことが受け止められていくわけです。まあ人間ですから、あそこで本当に弱さを覚えますが、でも神様との関係はさらに強固なものですね。神様は、私は弱いものだけれども、神様は強いお方だから、私は非常にもう行き詰まるような愚かなものだけれども、でも神様が知恵の知恵であるお方だから、万物を作られたお方だから、この神様との関係の中でそれが受け止められ飲み込まれていくということです。だからイエス様はここで語っている言葉を見ても分かる通りですね、そういうことは起こるに決まっているな、誰がそういう言い方ができるかですね。これはなんとなく当時の人たちも思っているわけです。国と国とが争うというのが歴史でしたから、今以上にですね、本当にそういうことを身近に覚えながら、実際イエス様がおられたユダヤの地はローマに支配されているわけですから、力で牛耳られているわけですから、だからそれを感じてもいるわけです。力と力がぶつかり合う、そういうものを本当に身近に覚えながら歩んでいる人たちですね。そういう中で、でも慌てるなと、こう教えます。まあこの世の終わりのことを詳しくいろいろな箇所を引いて今日は語ることもできませんが、先ほどの第一ペトロの4章に戻りたいと思います。4章の7節の言葉は、そのように万物の終わりが迫っていますと語って、その後、だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。だからですね、思慮深く、だから思慮深く、この思慮深くというのは、神を恐れることは知恵の始めですから、よくすべてのことにおいて神様のご存在を認め、神の知恵を求めながら慎重に歩んでいきなさいということですね。慌てないで、イエス様の慌てないでという言葉にも通じる言葉です。思慮深く、神を恐れることが知恵の始めなんだから、起きてきたことを恐れて、その恐れによって駆り立てられて行動したり、あるいは考えたり、あるいは心を乱したりするんではなくて、思慮深くというのは、当座は驚くでしょうけれども、でもそこで静まって、神を恐れることが知恵の始めですから、神が存在しておられること、そしてその神様を求める者には神様は必ず報いてください、必ず答えてください。またそのように神様を求める者に対してですね、神様は咎め立てしないともあります。聖書にですね、 とがめ立てしないで惜しみなく知恵を与えてくださる、その神様に求めなさいということですね。また身を慎んでよく祈りなさい。身を慎んでよく祈りなさい。このよく祈りなさいというのはですね、本当に祈りの中にその身を本当に入れていきなさいということです。祈りの中にその身を入れていきなさい。あなたの生活が本当に神様の祈りへの祈りであるようにしていきなさい。祈るというのは自分にないからですね。私たちは自分に持っているものを神様に求めたりはしません。自分にないから。どうすればいいのか途方に暮れるから。あるいはそのことを解決する力が自分にないから。そういう中で迷わないで、もうよく祈りなさい。身を慎んで。神様の中によくその身を入れてですね。神様に求めなさい。知恵が欠ければ知恵を。力が欠ければ力を。もう心を注ぎ出してそのように祈っていきなさい。まあ、ある意味でこの万物の終わりが迫っているということが災いではないんですね。この言葉は万物の終わりが迫っていると知ることにおいて、私たちは神様との関係がこうはっきりするわけです。はっきりする、ね、はっきりする。そういう意味で神様との関係がはっきりして、そしてその歩みが定まる、こういう姿であります。そして先ほど申し上げたように、万物の終わりが迫っているという中で、いろいろなことが起きたり、あるいはいろいろなことがなんとなく解決したり、そういうふうに目に見える姿は揺り動いていくでしょうけれども、そういう中で聖書の言葉はもう一言はっきりなんですね。たとえ事柄が良いように運ぶ、そういうふうに見えたとしても万物の終わりが迫っています。あるいは反対に、もうこれはもう終わりじゃないかというふうに見えたとしても、それは万物の終わりが迫っています。でも慌てるな、ね、どのような時でもそこで私たちが事柄が動いていくことの中に巻き込まれてしまわないで、むしろ反対に神様との関係の中に、神様に酔い頼むことの中にそれらが飲み込まれていくように、こういうふうに私たちの歩みを定める言葉でもあります。万物の終わりが迫ってるんだと。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。この言葉でわかる通りにですね、いろいろなものが揺れ動いていくけれども、このように生きていくならば、その人自身の姿は定まるわけです。思慮深く振る舞い。いろいろなことはいろいろ揺れ動くけども、思慮深く振る舞い。神を恐れることにおいて、神を求めることにおいて。また、いろいろなことで自分の不足や足りなさを覚えて、よろめきそうになるけれども、よく祈りなさい。気がついてみればですね、そういう歩みを重ねていく中で、その人自身が確かなものとされていきます。神様と無関係に確かとされていくんではなくて、神様との関係の中で確かなものとされていきます。そこにおいてはとても不思議な仕方ですけれども、望みを見るようにされていくと思うんですね。望みを。ペトロの第2の手紙の中で、この万物の終わりが迫っているとはあるんですけれども、そういう中で、本当か？一時はそう思って身を引き締めたけれども、本当かというふうな 疑問が教会の中に湧き起こってきたことが出てまいります。ペトロの第二の手紙の三章の一節から見ますと変わります。そのように万物の終わりが迫っていて、キリストイエスがもう一度おいでになって裁きをなし救いをなされるその時があると、そのように教えられ、またそれを聞いて本当に心を引き締めて歩んできたけれども、どうもそうでないような気がするなという人々が現れてきたようであります。ペトロの第二の手紙の三章の一節から見るとこうですね。ペトロはそのような人々に向かって、あるいはそのような人々によってその信仰を改めてこう試されてですね、どう考えたらいいんだろうと迷っている、そういう教会に書き送った手紙です。愛する人たち、私はあなた方に二度目の手紙を書いていますが、それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして純真な心を奮い立たせたいからです。聖なる預言者たちがかつて語った言葉と、あなた方の使徒たちが伝えた主であり救い主である方の掟を思い出してもらうためです。まず次のことを知っていなさい。終わりの時には欲望の赴くままに生活してあざける者たちが現れ、あざけってこう言います。死が来るという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。彼らがそのように言うのは次のことを認めようとしないからです。すなわち天は大昔から存在し、地は神の言葉によって水をもととして、また水によってできたのですが、当時の世界はその水によって洪水に押し流されて滅んでしまいました。しかし現在の天と地とは火で滅ぼされるために同じ御言葉によって取っておかれ、不信心な者たちが裁かれて滅ぼされる日までそのままにしておかれるのです。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このように全てのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。こうありますけれども、これは一方とても恐ろしい未来を語っているように見えますが、その恐ろしい未来の中に救いの道があなた方に示されたと言っているんですね。それは落ち着いて、先ほどあるようにいろいろな事柄が動く中で、あ、これはその通りじゃないんじゃないかと思う人たちが現れるというわけですね。実際世の動きというのは不安をかきたたらたり、それが収まったりですね、それの繰り返しかもしれません。でも神様の御前では、千年は一日のようであり、一日は千年のようなんだと。そして神様が定めた定めというものは必ず実現されていく。だから確かなところに心を置いて、確かなところに聞いて、万物の終わりが迫っているから飲んだり食べたり自分の好きなことをしようではないか、こうは言わないわけですね。聖なる信心深い生活を送るようにしなければなりません。神様に望みを置けということですね。 万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい。ここには繰り返しになりますが、この聖書はですね、それを恐れよという思想はないんです。そうではなくて、そのような中で落ち着いた生活をするように、そのような中で本当に恐れるべきお方を恐れるように、望みを置くべきところに望みを置くように、そして目を覚まして生活するように。身を慎んでというのはですね、これはシラフでという言葉です。シラフで、酒に酔ったかのようにではなくてですね、目を覚ましてよく事柄を見分けてよく祈りなさい。まあ実際こういう教えは聖書において、まあ聖書において本当に出会う事柄だと思いますね。聖書のつまみ食いをするようにこれを利用して人々を導くと、これを本当に用いて人々に恐怖を与えたり、あるいはこの世が全然意味がないもののようにですね、この世で生きることが、聖書は違います。目を覚まして本当に一日一日をあなたが置かれたところ、また生かされているその時代の中で生きていくように、神様と共に生きていくように、そして神様と共に生きる事柄の中に、ことの中にいろいろなことがあるかもしれないけれども、それらがよく受け止められ、そしてそこに答えがあるということであります。まあそういう意味で聖書は改めて私たちに大きなこの世の始まりとこの世の終わりを教え、その中で生きている私たちの今日ですね、この今日において、そのような始めであり終わりであるお方が本当にこのその中で本当にちっぽけだ、本当に一瞬のように存在している私たちにどのように望んでくださるのか、そのようなものがどのように神様を信じて生きればよいのか、その道筋を示します。今日ですね、今日。今日の御言葉をもう一度読んで終わります。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい。お祈りいたします。千年、神の御前では千年が一日のようであり、一日が千年のようである。永遠なるお方の御前で本当に人の営みはそのようなものであることを覚えます。そういう中で改めて万物の終わりが迫っていると教えられ、目を覚ましてその教えを受け取ることができるようさせてください。そしてそのことで目を覚ましてあなたの御前で今日どのように生きればよいのか、そして今日どのように望みを新たにすればよいのか教えてください。思慮深く、また身を慎んでよく祈ることができますように、そしてそのような歩みを憐れんで導いてくださるあなたの愛を知るものとされてまいりますように、御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の520番です。520番。